受験テクニックを磨く30の方法。その10。なぜ試験には必ず長難問が出題されるのか。試験ではほんのわずかではありますが、長難問と言われる問題が出題されます。私が受験時代にいろいろな大学の問題集を見ていると、こんな問題は普通の人はわかるはずがないという長難問を目にしました。特に有名私立大学や有名国立大学ほど必ずと言っていいほど難問がいくつか登場します。こんなのわかるはずがないと学校側を訴えたいところですが、一応は試験範囲なので文句も言えません。試験範囲内ではありますが、難解で奥が深く、途方もなくレベルの高い問題です。もちろん一部の天才は解けるであろう内容ですが、一生懸命に勉強したとしてもできないような内容です。さて、ここで一つ疑問が湧きます。なぜ大学側は難問を用意するのでしょうか。これは問題を作成する側に立てばすぐわかります。大学には100点満点を取られたくないという意地があります。有名国立大学なのに100点満点がたくさんいる状況になると、大学の威厳もレベルも低いような気がします。100点を取られると簡単という印象があり、舐められているような気がするからです。舐められたくないから絶対に解けないような長難問を用意します。難しい試験だったと言われた方が、やはり難関大学は違うなと一目置かれるからです。テストを作成する人も人間です。試験作成者も学校としての威厳を保つために絶対に100点が取れないような長難問を用意します。長難問が出題される裏では、そうした人間模様、心理、感情などが働いていると思えば面白いと思いませんか。そうした長難問は素通りして OK です。難しい問題はできなくてもいいと開き直るくらいで OK です。長難問に大きな時間を奪われるくらいなら、確実に解ける問題のために時間を使った方がはるかに有効なのです。長難問の裏に見える人間心理に気づく。